はい、どうも、リュウと申します。僕がどういう人物かというと、僕は、半年前までサラリーマンをしていたんですが、副業から無事、セミリタイアを果たし、独立して、年収1400万円の、ウェブライターです。ウェブライターで1400万円って、ちょっとはなかなかありえないんじゃないかと思った方は、僕は医療系のウェブライターです。ということで、ちょっとは説得力あるんじゃないかなということで、話していきます。ちなみに引きこもりです。家でカタカタパソコンを打ってるだけで、生活してます。で、今日はどういう話かっていうと、セミリタイアをして、鬱になったという話をします。僕はですね、昨年の、9月に無事セミリタイアを果たしました。それまで、何をしていたかというと、普通の、サラリーマン、サラリーマンって言っても僕、看護師じゃない、医療従事者をしてました。で、セミリタイアを無事果たして、ずっと副業でやってたんですよ。物書きをやってて、それで、収入がずっと、本業より上回っていて、それが1年以上続いたんで、辞めたという形になって、でます。で、看護師の年収って平均して400万円台がほとんどなんですけど、副業で、1000万以上稼ぎがあったので、セミリタイアみたいな感じ。お金もほとんど僕使わないんで貯めてたんで、セミリタイアできたということですね。で、なんでね、セミリタイア果たせたのに、鬱になったかっていうと、これね、割と落ちる人が多いみたいなんですよ。ファイヤーとか、セミリタイアとか、ほとんどね、同じだと思います。ファイヤーもセミリタイアも大して変わんない。で、ファイヤーしている人の話ってよく YouTube とか本で見たんですけど、たくさん見たんですけど、ほとんどね、リタイア後に働いてるんですよ。働くっていうのも、会社に行くのは当然違うんですけど、ネット上で働いてますよね、ほとんどね。だから僕の状態ってファイヤーしてるのもセミリタイアしても変わんないと思うんですよ。家で一人でパソコンをカタカタするだけで生活できてるわけですから、別にね、ファイヤーもセミリタイアも大して変わらない。ネット上で、稼いでます。それが大銭であろうが小銭であろうが稼いでることには変わりないと。で、僕の場合は、去年1400万、今年は今の勢いでいくと2000万ぐらいはいくんじゃないかなという感じで、言ってるんで、セミリタイアといっても、がっつり働いてるんで、セミリタイアっていう感じもしない気もするんですけど、でも多分やること一緒だと思うんですよ、それ。要は働かなくてもいい状態であったとしても、仕事ってしたくなるし、そもそも、ファイヤーとかセミリタイアをするぐらいのポテンシャルがあるというか、それぐらい稼げる人って、そもそも仕事がアイデンティティになってる方多いんですよ。みんなより稼げてるっていう自負心を持ってるというか、自信を持ってる人は多いので、そういう人が、要は、仕事がなくなった時にすごく喪失感が大きいんですよ。だから、ファイヤーしたいと言って、早期リタイアする人ほど、むしろ仕事したいみたいな人の方が多いので、まずここがね、セミリタイア、鬱と関係してくるんですよね、まず。要は、定年退職した老人が、ワーカーホリックじゃないけど、なんだろうな、仕事がなくなってやることなくて、つまんないみたいな、いう話をよくするっていうのは聞いたことあるかと思うんですけど、まさにそれが、同じことが起きてて、ファイヤーした後にもう暇すぎてね、もうとにかく退屈なんですよ、何もしなかったら。要は、人間ができる楽しみとか娯楽って、そんなないっていうか、たくさんあるんだけど、それはね、なんで楽しいかっていうと、時間がないから楽しいんですよね。要は、サラリーマンしてると、時間ないじゃないですか。だから、もうちょっとやりたいなと、ゲームとかしてさ、あと映画とか見るにしてもさ、 もうちょっとしたかったぐらいで終わるんですよ。それがね、あるからめちゃくちゃなんかその時間があったら楽しいだろうなっていう錯覚に陥りやすいんですよね。うん。でもあれもうちょっとしたかったなぐらいで、それ止まってるからそう思えるだけで、それが全部できるような時間を確保できたら、全然それをそのしたいって思わなくなっちゃうんですよ、逆に。うん。時間があると、まあ映画もいくらでも読める、漫画もいくらでも読める、旅行だって行けるみたいな状況になると、人ってなんかそこに喜びを見出せなくなってくるというか、うん。いや、だからまあファイヤーはつまらないという話なんですね。うん、リタイアはつまらないということですね。で、まあ結果としてどういうふうになっていくかっていうと、まあその希望が見出せなくなるんですね。うん。生きてても、何のために生きてんだみたいな感じになってくるんですよ。うん。やっぱり暇だし、めっちゃなんか考える時間も多いから、そういうなんか考えてもしょうがないようなことをなんか考えちゃうんですよね。うん。サラリーマンってこういうの考える時間もそこまでないんですよ。うん。だから、なんだろうな。まあ、フリーランスとか、セミリタイアとか、そんな形になってくると、どんどんどんどん、自分がなんで生きてるのか、何のために生きてるのか、何のためにこの仕事して、この仕事、まあ、仕事っていうか、その、ネット上の仕事とかにしてもさ、何の意味があるのみたいな感じで悩みやすいんですよね。だから、鬱になっていくと。で、まあ、さらに言うと、その、人と会わない、いい仕事なわけですよね。ネット上の仕事っていうのは。だから、結果誰とも話せなくなって、どんどんどんどんめいってくると。で、まあ、社会との接点がない。あとは、その、外とか散歩に行くわけじゃないですか。僕たちも、フリーランスになるような人って、そもそも意識が高い人も多いから、散歩とかね、運動が大事っていうのは当然気づくわけで、取り入れていくわけですよ。まあ家でずっとパソコンだけ打ってたらもちろん病気になる、いろんな病気になるからね。うん。メンタルにも良くないということで、まあ外しょっちゅう散歩するようになるんですけど、まあそこでね、要は、まあすごい都会とかだったらいいと思うんですよ。東京の街中とかで、住居を構えてる人ならそんな気にならないですけど、ちょっと田舎の方になってくれば来るほど、人目気にするようになるんですよね。うん。まあ僕も中年ですし、いい年こいたおっさん、しかも僕家族いますから、小さい子供もいて、家族がいるような、旦那さんが、昼間にいつも散歩してる。毎日散歩してると。うん。たまにならわかるけど、まあ、朝昼夕関係なく、なんか外でブラブラしてたりするっていうのは、日本では結構おかしなことみたいな感じになっちゃうんですよね。うん。要は、引きこもりニートじゃん、それってなっちゃうわけ。うん。だから、まあ、ほとんどの人が、家で一人でネット上で稼げるっていうことに幻想を抱くぐらい、なかなか難しいことなんですよね。家で一人でネットで稼ぐって。それができたらみんなやるんですけど、みんなできないから、サラリーマンとして働いて、毎日朝、行きたくもない会社に朝6時とか7時に起きて行くわけじゃないですか。だから、まあ、普通の人がさ、だから昼間から毎日歩いてたらさ、あいつ働いてんのかってなるわけ。それか宝くじ当たったか株が当たったかみたいな、そういうなんか視線になる可能性があって、それをなんか自分も気にしなければいいのに、なんか視線を気にしちゃうみたいなところがあって、それでどんどんめいってくるみたいな、で鬱になるみたいなね。うん。まあそういう感じで、結局ファイヤーとかセミリタイアってみんな、サラリーマンの人ほどなんかすげえ夢見がちなんですけど、実際になってみると、なんだろうな、引きこもりがなんか外歩いてるみたいなそういう感じの、状況になって た時に、それに耐えられるのかっていうことはちゃんと考えた方がいいと思いますね。うん、だから自分は自分で大丈夫なんだみたいな。僕も思ってたんです。僕もサラリーマンの時にずっと引きこもりたい、家で一人でいたいみたいな。人と過ごす時間が多いんで引きこもりたいみたいなのあったし、そもそもそういった気質があったから、一人で働きたいってなったわけですよ。もともと僕自身も学生時代とかなんかあんま友達できなかったりとか、社会に出てもなんかパワハラ受けやすいとかそういうのがあったんで、まあ目をつけられやすいというかですね、なんかちょっとなんか嫌われやすいのかな、わかんないけど、なんかそのよくその働くんだけど締め出されるみたいな、追い出されるみたいなことが、何回か続いたりして、サラリーマン嫌だなっていうのがずっとあったんですよね。うん、だからなんかそういうのが嫌で一人になったにもかかわらず、なんかフリーランスだったとはなんか一人嫌だなみたいなの、一人嫌だなとは思わないですけど、なんか憂鬱だなみたいな、なんかもう要はすごく閉塞感みたいなのを感じるんですよ。要は、畳3畳分の部屋で一人でずっといるみたいな、そういう感覚に見舞われることがあって、で、まあファイヤームーブメントが来て、そういう人がファイヤーした後にそういうの落ちりやすいみたいなんですよね。うん、どうやらだから、ファイヤー流行りましたよ。でどんどんどんどんそのファイヤーしてる人が増えてきてるフェーズに入ってくると思うんですよ。これからどんどんどんどんファイヤーセミリタイヤを目指した人たちが達成し始めるフェーズっていうのが、必ずここ10年20年でたくさん発生して、おそらくそういった人たちが次々に鬱になっていくっていう、でそこで価値の転換みたいなのが起きて、やっぱファイヤーダメだみたいな、うん、で次の流れに来るみたいな、うん、次の流れっていうのはどういうのか分かんないけど、まあ最低でもファイヤーセミリタイヤっていうのはいいものなんだけど、そこでまあコミュニティに所属するような働き方とかね、うん、もっと開けたような働き方っていうのが、見つけ出されていく。ただ、ファイヤーとかセミリタイヤするような人って、そもそもコミュ障だったり、引きこもりたいっていう願望が強かったりするから、そことの葛藤みたいなのも生じるだろうなっていう部分で。いや、なかなかこれ難しい問題だなと、まあ、個人的には思ってますね。で、まあ、僕自身がこれからじゃあどうしようかっていうことなんですけど、僕の場合は家族がいるんで、まあ、なんだろうな、めちゃくちゃ孤独感に苛まれるわけじゃないんですよ。要は若い人を中心にその結婚しない風潮が強まって高まってきてるんで、一人でファイヤーしたら本当に悲惨だと僕は思いますね。要は社交的でさ、人と関わるのが好きだったり友達が多いタイプだったらまあなんとかなるんでしょうけど、なんだろうな、引きこもり体質、友達少ない体質、内向型みたいな、僕みたいなタイプが一人でファイヤーしたら、それはもう相当悲惨な、ファイヤーになると思うんですね。うん、だからそこの、まあ、バランスとかは、まあ、どういうふうにみんな考えてるのかなっていうのはちょっと気になったりはしますね。うん、ただ、僕自身はまあ家族いるし、まあそれでも閉塞感を感じることがあるんですよ。で、だから僕の場合はこうやって、まあ、ポッドキャスト、まあ、誰が聞いてるか分かんないようなこのポッドキャストをやりながら、まあ、情報発信ですね。今考えてるのは、Kindle で自分の、まあ、今話してるような感じの、ことを、まあ、文章にしてね、うん。それで、そういったコンテンツを広めていきたいなっていうので、まあ、そこにね、まあ、やりがいを見つけていきたいなと。ただ、本業としては、その、医療系のウェブライターというか、文章を書いてるんで、 基本的にはそっちが、そっちの方が儲かるんで、当然そっちをやるんですけど、やりがいがあるって言われたらないんですよ。僕別に医療に興味ないんですよね。そもそも。そもそも、医療系は手段、お金を稼ぐ手段としてやっているだけであって、まあ、多くの人がそうなんですね。医療系って、僕たちの世代の医療系目指す人ってほとんどがそうなんですよ。まあ、少子高齢化なんで安定した職業っていうだけで医療系選ぶ人がほとんどなんで、まあ、真面目にね、誰かを助けたいとか、そういった気持ちで、医者や看護師や薬剤師など、そういうのになる人も、まあ、いるのはいる。ただ、そういう人は、なんだろうな。まあまあ、まあそれでいいんじゃないのっていう感じなんで。まあなんて言うのもわかんないけど、とりあえず僕はそういうタイプじゃなくてビジネスとしてやってるんで、それはまあ関係ない。ただそれじゃやる、やりがいがないというか、やっぱり、自分のアイデンティティとして、すごく、なんか虚無感を感じることがあるんですね。うん。要は、こういう働き方を選んで、まあ内向的な人がどういうふうに生きていたら、生きていけば楽になるんだろうかというのを発信し続けてるわけだから、結局のところ、こういう配信とか、自分の考えを文章化して、まあ、Kindle なりね、ノートなり、そういったとこに、発表していく。っていう場がないと、やっぱりそこは自分自身が持たないのかなというふうに思ったので、まあそこにね、まあ今後希望を見出せたらなと思ってるんで、まあ僕のね、プロフィールリンクから僕のね、Kindle 出版の方を見れるんで、そこをぜひね、これ聞いてる皆さんね、購入して読んできていただき、購入しなくてもね、Kindle Unlimited で月額、まあ、908円とかかな。ちょっと最近見てないんでわかんないですけど、まあ、1000円ぐらい払えば、もう何万冊何百万冊っていう本を読めるんですよ。その、で、無料で僕のも読める。サブスクみたいなやつなんで。うん。それで、まあ、ぜひね、まあ、僕の、本を、無料で読んでいただければなと思ってます。それがね、僕の、まあ、僕自身の励みにもなるし、僕の配信も多分増えてくると思うんで、そういうので収益化できてきたらね。うん。結局ね、収益化できないと続かないんですよ、ネットの、配信。ブログにしても、YouTube にしても、結局、続いてる人ってお金稼げてる人だけなんですよね。うん。誰も聞かないような配信っていうのを続けるっていうのはまず難しいんで。ということでね、まあ、ぜひね、僕の、リンク踏んでもらって、まあ、僕のね、電子書籍読んでいただければと思います。僕みたいな内向型人間、内向的で、まあ、引きこもりで、いじめに遭いやすいような、人間が、まあ、成功しているという状況を作ったので、僕がね、うん、僕が、資産を貯めて、年収も、一般のサラリーマンより多い額を稼いでいると。それで、特に人と接することもなく、毎日、こうやって家で、パソコンをカタカタ打ったり、配信するだけで生活できているという状況を作ったので、まあそういうふうになりたい人、っていうのに対してはすごく参考になるんじゃないかなと僕自身も思ってますんで、ぜひね、僕の配信聞いて本読んで、そのマインドっていうのをまあ、参考にしていただけたらなと思っています。ということでね、今日の配信は終わりたいと思います。ちょっと長かったですけど、すみません。ありがとうございました。